ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月19日から21日にかけて、広島市において G7 サミット、主要国首脳会議が開催されました。今回の G7 広島サミットには G7 首脳、韓国、インドを含む8つの招待国の首脳と、ウクライナのゼレンスキー大統領および7つの国際機関の長が参加しました。サミット期間中、 G7 首脳は揃って広島市の平和記念資料館を訪問し、岸田総理大臣から展示内容について説明するとともに、被爆者小倉恵子さんと対話しました。また岸田総理大臣および G7 首脳は原爆死没者慰霊碑に献花を行い、黙祷を捧げました。 G7 広島サミットが閉幕した21日、議長を務めた岸田総理大臣は記者会見を行ったところ、本日はその際の岸田総理大臣の発言の一部をご紹介します。
今回 G7 首脳と胸襟を開いて議論を行い、核兵器のない世界に向けて取り組んでいく決意を改めて共有し、 G7 として初めての核軍縮に焦点を当てた核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンを発出することができました。この中で77年間の核兵器不使用の重要性について一致するとともに、核戦争に勝者はなく、核戦争は決して戦ってはならないことを確認いたしました。被爆地を訪れ、被爆者の声を聞き、被爆の実相や平和を願う人々の思いに直接触れた G7 首脳がこのような声明を発出することに歴史的な意義を感じます。また今朝、招待国の首脳や国際機関の長ともここ広島記念公園を訪れ、平和の誓いを共有することができました。我々首脳は2つの責任を負っています。1つは現下の厳しい安全保障環境の下、国民の安全を守り抜くという厳然たる責任です。同時に核兵器のない世界という理想を見失うことなく、それを追い求め続けるという崇高な責任です。将来の世代が核の恐怖に怯えることなく平和と繁栄を享受できるようにすること、これは我々の信念であり責務です。だからこそ核兵器の使用が 筆舌に尽くしがたい惨状を現にもたらしたこと、そして核戦争が我々人類そのものを破壊しかねないものであることを被爆地広島から我々の世代は訴え続けていかなければなりません。こうした悲惨な結末を何としても避けるため、核兵器のない世界という未来への道を着実に歩んでいく必要があります。今日こうして人類の生存を信じ平和を希求し広島に集う各国のリーダーたち、世界のメディア、明日を担う若者や子どもたち、そして先の大戦を知る皆さん、我々は皆広島の市民です。世界80億の民が全員そして広島の市民となったとき、この地球上から核兵器はなくなるでしょう。私はそれを信じています。今回私はそうした思いでここ広島で世界の首脳たちに集まっていただきました。無双と理想は違います。理想には手が届くのです。我々の子供たち、孫たち、子孫たちが核兵器のない地球に暮らす理想に向かって、ここ広島から今日から一人一人が広島の市民として一歩一歩現実的な歩みを進めていきましょう。1945年8月6日、午前8時15分、77年と9ヶ月の月日を経て、我々 G7 の首脳はこの地に集いました。時を隔てた広島の声と祈りを我々は今共に聞いています。力による現状変更のための核兵器による威嚇、ましてやその使用はあってはなりません。核兵器を使わない、核兵器で脅さない、人類の生存に関わるこの根源的な命題を我々は今こそ問わなければなりません。今回のサミットは7年ぶりにアジア唯一の G7 メンバーである日本で開催されたこともあり、インド太平洋についてもしっかり議論を行いました。私からは自由で開かれたインド太平洋 FOIP のための新たなプランを説明し、引き続き G7 として FOIP の実現のために協力していくことで一致をしました。中国については率直な対話を行って懸念を直接伝える重要性や、グローバルな課題等について協働する必要性について一致するとともに、中国は国際社会において責任ある一員として行動すべきこと、そして対話を通じて中国と建設的かつ安定的な関係を構築する用意があることなどについて G7 で認識を共有しました。東シナ海、南シナ海情勢については深刻な懸念を表明し、力や威圧による一方的な現状変更の試みへの反対で一致をしました。また台湾海峡の平和と安定の重要性を再確認し、両岸問題の平和的 解決を促しました。北朝鮮については核ミサイル問題や拉致問題について引き続き連携していくことを確認し、 G7 として拉致問題の即時解決を強く求めました。本日広島サミットは閉幕となりますが、日本の G7 議長年は続きます。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜く、そして国際的なパートナーとの関与を強化する、こうした観点から G7 の議論を主導し、議長年の務めをしっかりと果たしていきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国のユン・ソンニョル大統領は5月20日に広島で開催されました G7 サミットの拡大セッションに、招待国として、出席するために今年2度目の日本訪問を果たしました。そして、翌5月21日には、岸田総理との首脳会談を持ったわけでありますが、そこではこの間重ねてきた首脳会談の合意というものが確認をされるということが行われました。特に核ミサイル開発を加速化させている北朝鮮への対応、そしてグローバルな課題への共同の対処という点について連携を深めていこうという、その点で日韓両国首脳は合意をしたということであります。やはり歴史問題はまっすぐ簡単に解決するということではありませんが、それ以外のところでの対北朝鮮問題の対応、あるいはグローバルな地球規模での課題についての対応で連携を深めるということが確認をされました。外交安全保障、経済人的交流というさまざまな分野での協力というものを、今後日韓両国は深めていくと、そして、その過程で具体的な成果を作り出していこうということで一致をしたということであります。したがいまして、その重要な手段ともなる首脳間のシャトル外交というものも、もちろん今後も続けていくということが改めて確認をされました。今回ユン・ソンニョル大統領が訪日をいたしましたので、次は岸田総理の訪韓ということになりますが、10月8日には小渕、キム・デジュン、日韓共同宣言からですね、25周年というものを迎えるわけで、節目に当たる年が今年でありますので、その辺の時期に岸田総理が訪韓をするということが考えられるといいかと思います。5月21日には日韓首脳会談というものに加えてですね、そこにバイデン、アメリカのバイデン大統領も加わって意見交換も行われました。時間は非常に短かった意見交換であったということになりますが、しかしこの間の 日韓首脳の相互訪問、そしてユン大統領の米国訪問の成果というものを踏まえてですね、まあ、特に北朝鮮への対応ということについての日米韓3カ国の協力協調というものが再確認された。短い時間であってもその日米韓協力の確認が改めて行われる、まあ、これは意味が大きいと言っていいと思いますし、まあ特にバイデン大統領は岸田総理とユン大統領に対してですね、両国の首脳が揃って一緒にですねアメリカを訪問することを招待をするということになりました。まあ、これは、日韓間、日本と韓国の間の仲介を考えたということではなくて、日米韓3国の協調協力というものをより強化するという意図を持って、バイデン大統領は日韓両国首脳が揃ってアメリカ訪問をするようにということで、招待をしたということになりますので、それも非常に意味があると言ってよろしいかと思います。また今回のユン・ソンニョル大統領の日本訪問というものは、韓国の外交、安全保障政策というものがきちっと、転換したと、そのいうことがより明確になったという点で、意義深いと言っていいかと思います。前の政権、ムン・ジェイン政権は新中国であり、新北朝鮮という、そういう路線を、取っていたと言っていいかと思いますが、それを転換をしたことを非常に明確に印象付けたという点で、意味が非常にあったかと思います。それだけ中国に対する姿勢とものについても、ユン・ソンニョル政権の政策姿勢は大きく前政権と比べて転換をしました。もちろんそれでアメリカや日本と全て一致するわけではないわけですが、しかし台湾海峡の平和と安定の重要性を強調する点、あるいは南シナ海での一方的な現状変更への強い反対の姿勢を示すという点等において、今ユン・ソンニョル政権は明確にアメリカや日本と同じ立場に立つということになりましたので、これは対北朝鮮に加えて対中国で、においてもですね、日米韓協力協調というものの幅が広がったと言っていいかと思いますので、意味が非常にあったと評価できるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。